ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第103回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。緊急事態宣言が京都はね3月から解除されたものの、感染者数がどんどんどんどん増えているこの状況、またもや何へマンボウなるコロナまん延防止の策が出てしまいました。皆様はいかがお過ごしですか？コロナに負けてはいけませんよ。皆さん元気に過ごしていきましょう。毎年のようなお花見はね4月全然できなかったですけれども、しかしこのゴールデンウィーク、ゴールデンウィークがまあ間近に迫っているというのに、まあ、コロナの問題が加速していて心配事も増えています。大阪なんてやばいのなんの、ね、同じ関西圏ですからね、皆さん本当に気をつけましょうね。極力密は避けて継続してマスク着用で手指の消毒をいたしましょう。何か耳寄りな情報があればファックス 075-748-7508 まで、メールなら pizza@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしています。令和3年4月16日金曜日、さてね、冒頭でもお話ししましたが、まあ京都はまたまた飲食店に向けてですね、時短営業20時で閉店という、まあ、ものすごい要請がね、されてしまいました。緊急事態宣言解除後ね、すぐにまあ、またまたこれなんですけれども、まあ、致し方ないとは思うんですけれども、まあ、さとちゃんの運営するピザカフェ竹村でも、5月5日までは、夜の営業は20時までとさせていただきます。仕方がない。そう、皆さんも我慢の時でございます。まあ、20時までにはね、まあ、外出をしたらいいかっていうか、まあ、そういう問題ではないんですけれどもね、皆さんのマスク着用と、消毒と、換気と、そして、できるだけ密を避けるということだけは、毎日朝から晩まで続けていただけたらな、と思います。さてさて、さとちゃんの近況報告から行きましょう。まあ、今年、さとちゃん、花粉症本格的デビューということでですね。まあ、先月ひどいもんで、鼻、喉、声、咳、顔、肌が痒いから顔ね。まあ、ズタボロになりました。声が全く出ない状況の中、ちょうど先月は、おばあさんみたいな声ですね。もうしわがれ声満載で、ね、こちらも放送させていただいたんですが、どうでしょう。1ヶ月経ちまして、私の声も復活しております。いかがですか？久しぶりにちょっとスッキリした声でお話しさせていただいている状況です。先ほどもね、スタジオに入るなり、スタッフさんがですね、竹村さん、声大丈夫ですか？声かけてくださったんです。いやもうでも1ヶ月前ひどかったんでね、ラジオ聞いてくださってる皆様もそういった変化も聞いてくださってるのかななんて思います。さあそれではですね、ちょっと長く話してしまいましたけれども、ここで CM をお入れさせていただきたいと思います。本日も30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を使ったジャパニーズピザのお店ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり出汁マイスターであるオーナーがピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ。ほぼすべてのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
はい、まず一つ目の近況報告からです。もう前間からね、こちらラジオでもお話をさせていただいてるんですが、まあ1月末からですね、日本に上陸しました新しい SNS 音声アプリですね。クラブハウス。このクラブハウスは、ま、一時のブームは過ぎた感はあるなと、もう先月もお話ししたんですけれども、実はそれは本当でですね、ま、こぞって入ってこられていた芸能人さんとかですね、そういった方はもうちょっとやっぱり、今はちょっと鳴りを潜めてらっしゃると言いますか、一旦フェードアウトされたような感が否めません。その代わりに今、クラブハウスを守るったら変ですけど、ずっとね、楽しんでらっしゃる、コミュニケーションを取ってらっしゃりとか、本当にフォロワー数を伸ばしてらっしゃる方とか、いっぱいまだ残ってらっしゃいます。そういった方々は、やっぱりこのクラブハウスのこの伝えるということと話すということですね。リアルに声が聞ける。リアルで声で伝わるという、このコミュニケーションのツールの素晴らしさを実感してらっしゃる方が多いと思います。そして私がこの1月末から、やり続けてましてですね。まあ、一旦そのクラブハウス疲れというのも無意味にするようになりました。もちろん佐藤ちゃんも声を痛めてた1ヶ月なんて喋れてないので、もう聞き専だったんですね。聞く専用だったんですけれども、その中で見えてきたものがあるんです。やっぱりこのコロナ禍でステイホーム、お家でいらっしゃる方々、まあテレビ、雑誌、そういった情報、ネットですよね、そういった YouTube などで楽しんでらっしゃるけれども、やっぱり一方通行、向こうからの情報を得るということだったんですが、このクラブハウスというものは自分でこうやってラジオと一緒なんですよね。こうやって発信ができる、それがもうリアルタイム、オンタイムで情報発信ができる、そして一方通行ではないんです。ってくるんですね。向こうの伝わったことがこちらにも伝わってくる。いや、向こうの伝わった、おかしいな。私が伝えたかったことも向こうからも伝わったら返ってくるんですね。こういった音声アプリに関しましては、やっぱりラジオを日頃させていただいているものにとっては驚異的というか衝撃的だったんです。一方通行じゃない世界。伝われば返ってくる。これはすごいアプリだと思います。画像ね、を撮ってインスタグラムで上げてらして、本当にインフルエンサーさんとかいう方も、クラブハウス入ってこられてはいますが、また違った魅力がね、クラブハウスでは出せるんじゃないかなって思ってます。今までは iPhone のみだったんですけれども、来月からは、なんと Android 勢も参加できるようになります。そういうお話なんですね。なので、Android の方も一緒に5月からは盛り上げていけるんじゃないかなって思ってます。そしてまあ、先ほども芸能人さんが少なくなったよっていうことだったんですけれどもね、仕様がどんどんバージョンアップしたり、変わっていってる、まあ、アプリのいいところなんですけれども、マネタイズというものができるようになったんです。まだこれマネタイズって一言で言ってもなんだよそれみたいな感じなんですけれども、実は投げ銭というものができるようになったんですね。でもまだ日本人の方は、このマネタイズ方式、投げ銭方式にはですね、まだ標準装備はされていないんですが、お一人だけ、彩香さんという方だったかな。名前間違えてたらすみません。そういった方、クラブハウスの創始者のポールさんともなんかご縁がある方ということで、その方だけは、唯一投げ銭が備わっているということなんですけれども、この投げ銭って言っても何だろうと思ったんですが、私の場合、クラブハウスの創始者のポールさん、もちろんその実装されているその投げ銭システムでですね、5ドルをですね、投げ銭させていただきます。投げ銭っていう言葉おかしいですけれどもね、自分のクレジットカードからね、ポンとこう、ありがとうございますの意味を込めて私はさせていただきました。本当に今後はですね、本当にいろんな貢献度の高い方とか、お話がもう妙に面白いとか、その芸に秀でてる方とか、まあもちろんクリエイターさんですね。アーティストさんだったり、クリエイターさんに向けて、そういった投げ銭システムなんかは充実していくのかなと。 ね、もうこの人の話最高面白い、もうエンタメとしても最高、もうこの人にぜひもうプレゼントをしたいというような形でですね、少額でも全然気持ちがね、届けたいっていう人にはいいかもしれないですね。うん、それとかもう本当これからは、なんだろう、クラウドファンディングみたいな感じでですね、支援を募って、本当に困ってるから、どうか、そういった意味でサポートしてくださいということで、例えば大手術をされるお嬢さんのために、手術代金を、例えば何億円ってかかるような、うん、そういった手術なんかも、費用をどうか助けてくださいというような、もしかすると噂では聞いたんですが、創始者のポールさんがね、お嬢さんの病気のそういったことのために動き出した、そういったことのアプリのようなことも聞きましたので、そういったことにも活用できていけるのかな、社会貢献制度的なものでですね、一番いいのはメリットがそういうのにもあるのかなと思いますね。その、クラブハウスと一言で言ってもですね、ご存知ない方のためにお話しさせていただくと、決して、危ないアプリだとか、そういったことではないのでね。なぜ、さとちゃんがここまで言うかっていうと、ラジオ。本当に聞いてるだけでも情報が入ってくる。そういったラジオとしても活用できるし、自分がメッセージを発したい場合も活用できるからです。なので、こういった昔からある FM だったり AM だったりのラジオ局からの発信にとどまらず、そういったものが身近に、できるというのは私にとって本当にすごく大きなことだったので、こうやって皆さんにお話ししています。まあ、そうですね、そのクラブハウスの中で、本当に自然と仲間となっていく人が、いてくださって、さとちゃんなんかも楽しく一緒に参加させていただいてるんですが、実はさとちゃんがよく、一緒に、活動していると言いますか、朝からクラブハウスというルームがあるんですけれども、そこで仲間となってくださった方、今日はですね、ちょっと許可を得ましてですね、メッセージなんかもお伝えさせていただきたいと思います。うん、もちろんその朝倉っていうのが略称なんですけれども、朝からクラブハウスの創設者のたくやくん、あとりんちゃんなんかはね、もうね、もう、さとちゃんのお店、ピザカフェ竹村に3回ぐらい来てくださってます。名古屋から来てくださってるんですけれどもね。もちろん、コロナ対策万全にマスク着用のもとで来てくださってます。うん。まあ、本当ありがたいですね。みんなを巻き込むパワーは素晴らしいです。そう。そしてですね、京都在住のお仲間もたくさんいらっしゃいます。今日も来てくださったんですけれども、リカさん、ありがとうございます。リカさんはもう、この短い2ヶ月の間にですね、5、6回来てくださってます。今日も来てくださって、本当に穏やかなセレブマダブなんですが、仲良くしてくださってありがとうございます。もう、来るたびにプレゼントをね、持ってきてくださるので、もう気遣いが半端ないんです。リカ様、神様、女神様ってそんな感じ。リカさん、ありがとうございます。そしてですね、つい先ほどもちょうどメッセージいただいたんですが、ジャズの高弘さん、うん、ジャズピアニストであったり、昔は歌も歌われてたみたいなんですけれども、今はもうもっぱらピアノの、スクール、ピアノのレッスンをされていらっしゃる先生でいらっしゃるんですけれども、ラジオを聞いてくださったようで、少し前のお父さんへのメッセージのラジオ、感動しました。僕も未だに、迷惑をかけ続け中なのですが、どんな方も、すねに一つや二つの傷はあるものなんですよね。今日もラジオを聞かせていただきます。ということで、メッセージいただいてます。高弘さん、ありがとうございます。そして、このお仲間の中で、ずば抜けて本当にラジオを聞いてくださっている浅田さん、はい、薬剤師の浅田さん、聞いてくださってますでしょうか。こんばんは。メッセージもね、たくさんいただいてるんですが、特にもう私がもうお腹抱えて笑ったのがですね、うん、この冒頭にミッドナイト空カカオって私が声入れてますでしょ。そのミッドナイト空カカオのところがですね、面白いということで、なんと浅田さんのお嬢さんが笑い転げてらっしゃるという動画をいただいたんですけれども、なぜにミッドナイトグーココ、そんなに面白いか しら。でももう本当に若いお嬢様には壺にはまったようでして、いやもうそんなも温かいメッセージもいただくだけでもう佐藤ちゃんは大感激でございます。ありがとうございます。浅田さん本当に応援ありがとうございます。これからも仲良くしてください。ということで本当に皆様、SNS からもこのラジオに飛んできてくださって聞いてくださっていることはもう私のもう元気のもとになります。これからも応援をお願いいたします。さて二つ目の近況報告といいますか、とうとう3月7日からピザカフェ竹村のキッチン館がスタートしています。もう4月になってちょうど、まあ、1ヶ月過ぎたぐらいなんですけれども、どんどんどんどんご依頼が増えてきてます。ありがとうございます。まずね、京都市の伏見区からスタートということで、発表したんですけれども、なんですが、なんと4月イベントはですね、入学祝いピザということでハーフのピザをプレゼントしております。というのはね、このコロナ禍で4月、まあ、大学入学、高校入学、中学入学、小学校入学、まあ、ご家族でもまあ皆さんいらっしゃるかと思うんですけれども、そんな方々にピザカフェ竹村のキッチンカーからちょっとした入学お祝いピザということで、ハーフのマルゲリータピザをプレゼントさせていただきます。ご依頼いただきますとですね、入学しましたの一言で、その配達時にですねプラスで、ハーフのピザプレゼントさせていただけるので、お気軽にお電話のご注文の際にはおっしゃってくださいね。うん、このキッチンカーなんですけれども、まあ、このコロナ禍でも安心して食べていただける熱々のピザ、まあ、もう滅菌システム搭載をしています。そこで特許申請をいたしましたので、今も特許出願中なるステッカーもですね、きちんとキッチンカーに、きちんとキッチンカーに、貼らせていただいてますのでね、皆さんそこもぜひ、ご依頼いただくポイントかなと思ってます。京都初、日本初、自宅前の小スペースで焼き上げることができる、うん、本当世界初のシステムなんだなということを実感しているわけですけれども、この4月のですね18日日曜日は京都プロバスケットボールチームハンナリーズさんのですね本拠地ハンナリーズアリーナからご依頼をいただいておりましてですね、うん、朝10時半ぐらいから、皆さんには召し上がっていただけるように、はい、京都プロバスケットボールチームハンナリーズのハンナリーズアリーナの前のキッチンカースペースでですねピザカフェ竹村号が稼働していますので、ぜひ皆様お集まりください。お昼10時半ぐらいからですね、夕方は5時ぐらいには試合が終わりますので、その間ぜひですねピザカフェ竹村キッチンカーにぜひお越しくださったらと思います。さあ、そしてですね、そこに対しまして私ね、普通にピザね、焼いて、お出しするだけじゃなくって、やっぱりこう、感染しながらも食べれるようにですね、ピザポケットなるものを新開発いたしました。まあ、さとちゃん頑張りましたよ。もう、本当に。ピザでですね、ピザの生地でですね、ポケット作ったんです。そう、ドラえもんのポケットみたいな、ちょうどドラえもんのお腹についてる、あれをピザの生地で作りました。で、その中に、お野菜だったりですね、まあ、さとちゃんも、の自家製のですね、ハンバーグですとか、フライドチキンとかですね、詰め込みますね。卵フィリング、ゆで卵のね、よくサンドイッチなんかに入ってるマヨネーズのあえたやつですね。あれとですね、詰め込みました。名付けてピザポケットです。ぜひこちらも4月18日、特別限定販売です。お越しくださいますよ。お願いします。そしてですね、4月25日はなんと神戸に出店しますよ。神戸メリケンパーク。有名な鳩場でございます。はい。今度はこちらはパスタでキッチンカーデビューでございます。神戸の方々、ピザはもうそのマルシェなんですけれども、神戸のメリケンパークで出店されるピザさんがいらっしゃるというのことでですね、はい、さとちゃんとこの、美味しいパスタ、 うん、こちらで、メリケンパークで4月25日、キッチンカーで、ご依頼いただいてますので、そちらにも伺います。ぜひ神戸でもお会いしたいと思います。そんなわけで、業務拡大に向けてですね、アルバイトさんも引き続き募集中です。まあ、できたら車の運転できる人なんかはもう即ですね、キッチンカーでね、頑張っていただきたいなと思っておりますよ。それよりも何よりも、明るく元気。うん。やる気のある人。うんうんうん。そうそう。で、まあ、ピザ好きな人の方がいいですね。もう絶対味は分かっていただきたいので。まあまあ、まかないなんかもめっちゃ食べられますし、ということです。ね、もうがっつり働きたい人も、そうでない方も、週に3回でもという方でもですね、ぜひぜひ名乗りを上げてくださいませ。うん。お店の場所、京都府京都市、伏見区中島外山町18番地、ピザカフェ竹村でございますよ。電話番号は、075-748-7508 075-748-7508 アルバイトさんでもいいです。パートさんでもいいです。正社員なんかも募集中でございますよ。ぜひですね、バイク乗れる方なんかも OK です。免許ある方も OK です。車のね、キッチンカーデリバリー一緒に頑張っていきませんかね。ぜひぜひご応募くださればと思います。いろんなお話満載ですが、それではここでピザカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。出汁にこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
番組の後半では、メッセージをちょっと述べさせていただきたいと思います。まあ、いつもならね、質問コーナーだったりね、突然ですが相談ですなんて最近はしていたんですけれども、ちょっと思うことがありまして、さとちゃんのちょっと伝えたいメッセージをお話しさせていただきたいと思います。実は昨日4月15日はさとちゃんの娘のお誕生日でした。うん、もう彼女も27歳を迎えることになりまして、さとちゃんがこの世の中で、母親になったのがちょうど27年前ということなんですね。なんかね、やっぱり娘もそういったお年頃になってくると、やっぱり大人ですからね、最近の会話にすごく私に対しての思いやりなんかを感じるんですが、昨日もね、朝からお誕生日おめでとうのメッセージを送ったんですけれどもね、娘は東京に住んでるので、もうこのコロナ禍でもう全くこっちに帰ってこれないんです。会社勤めしてますからね。で、緊急事態宣言もうんぬん、東京がもうひどかったもんですから、そしてまあ帰ってきてほしいけれども、なかなか帰っておいでとも言えないので我慢してました。少しね、落ち着いたら合間を見て、このゴールデンウィークなんかもね、人が移動するというのがちょっと問題にはなるかと思うので、ちょっと頃合いを見てね、様子見ながら会いたいな、会いたいな、会いたいなっていう思いを今思って感じてるんですが、それプラスですね、実は思うことの一番大きなこととして、先週なんですけれども、私の大切な母がですね、甲状腺に、悪性の腫瘍が見つかりました。このラジオを母が、聞いていないのを前提で、お話をさせていただきます。もちろんもう85歳の高齢なので、どこかしら体調面でもね、心配な点はいっぱいあったんですけれども、鎖骨を骨折したりとかね、そういった外的なことは3年前とかもまた入院してましたけれども、こういったやっぱり甲状腺に異常がありますと。で、まあすぐ精密検査を受けて、悪性であったというのがちょうど先週本当に分かったばかりで、本人が一番辛い、 そして私なんかは3人姉妹なんですけれども、この姉妹間でね、分かってはいたけど、その85歳という高齢でもある中で、やっぱり元気で笑顔であった母に対して、やっぱりそういう良くない、結果が出たことに対してはすごくショックでした。で、いろいろと振り返る中で、私にとって母とはっていうのをやっぱり考えたんですね。いつも太陽のように笑顔で私たちを見守ってくれていた母、ありがとうって思いますよね。やっぱり母が大好きで、私たちはここまで成長してきたので、そして子供を産み、子供を育て、そして今私も、老後に向けてって言ったら変ですけれども、第二の人生を歩んでいる。そして年齢的には、母の年齢に到達するのにはまだね、30年以上あるのかもしれないけれども、私が85歳になった時、母のような人に笑顔を与えられるような、そして元気で周りに幸せをもたらせるような人になっていれるかなっていうのはしみじみ思いました。なんだかちょっとね、やっぱりいつもありがとうって思ってるんだけれども、やっぱりそういったことを聞いたら余計にできるだけ元気でいてほしいし、長生きしてほしいなっていう思いが込み上げてきて、なんとも言えない気持ちになりました。ごめんなさいね、なんか全然ね、両親ご健在の方なんかはきっとそのご年齢が重なるたびにいろんな思いがあると思うんですけれども、ちょうどさとちゃんも元気でいてほしい、両親、特に母がね、体調面でこういった結果が出たので、どうやって寄り添っていこうか、本当にできるだけ顔を見せて、私が元気で活動していることをちゃんと母の目に焼き付けてやっていきたいなって思います。いろいろある人生、これからもあり続けます。永遠なんてないとは思いますが、永遠を願って幸せで生きていけるように私たちも努力していきたいと思います。何事も悔いのない状態でいたいですよね。一度きりの人生、楽しんでいきましょう。それでは次回のミッドナイトグーココは令和3年の5月の第3金曜日にお会いしましょう。コロナワクチンの接種も医療関係の方からスタートしていっていますよね。このコロナワクチンも受ける人受けない人、いろいろ選択肢はあります。いい悪いっていうね、論争もあります。でもさとちゃんもですね、受けたいと思います。コロナに負けるな、コロナに負けたくない、いろいろあれど、平和に暮らしたいですよね。さあ、そろそろお別れの時間となりました。今夜のミッドナイトグーココも竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を生地に練り込んだ京都生まれのジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。